小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は太宰府市にあります絵本の店、アップップで行われた、小沢先生とも親交の深い藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしました。
そうでしたね。
先生は藤井先生と親交が深いそうですが、
そう、もう長い、
どんな先生かちょっと簡単にご紹介していただけますか。
うんと子供たちにたくさん語ってらして、筑波のご自宅でもね、豆の木文庫っていうのを開いてらして、子供たちがたくさんそこ集まってね、藤井さんのお話聞いてる、そういう方です。
はい、それでは早速、その藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお聞きください。
こんにちは。私は藤井泉と言います。お話が大好きな人で、お話の袋を心の中ここに持ってて、みんなが聞いてくれたら次々出てきます。さあ、どんなお話が出てくるかな。賢い森。昔あるところに男とおかみさんがいました。二人にはあんまり子供がたくさんいて、みんなに食べさせることができなかったので、下の三人の女の子を森の中に捨てました。三人はあてもなくどんどんどんどん歩いていきましたが、どこまで行っても家一軒見つかりません。あたりがだんだん暗くなってきて、三人はお腹が空いてきました。その時ちょうど明かりが一つ見えたので、三人はその明かりのする方へ歩いていきました。三人は家の戸を叩きました。お願いです。中に入れてください。中から女の人が出てきましたが、何の用だいと聞きました。どうか中に入れて食べるものと飲むものをください。すると女の人は、おあいにくだね。うちの人は人食いの大男だよ。見つかったら殺されてしまうよ、と言いました。けれど三人は、お願いです。あんたの旦那さんが帰ってくるまでにはきっと出ていきますから、と一生懸命頼みました。すると、女の人は三人を中に入れてくれて、火の前に座らせ、パンとミルクを持ってきてくれました。ところが、三人が食べるものに口をつけようとしたときです。表の戸をガンガン叩いて恐ろしい声が聞こえました。ブルルルブルルルブルルル、匂うぞ匂うぞ、おい、誰かそこにいるのか。人間の血の匂いがするぞ。ちっぽけな娘っ子が三人腹すかせて凍えてるのさ。お前さん、この子たちには手は出さないでおくれよ、とおかみさんは言いました。大男は何も言いませんでしたが、晩ご飯をたっぷり食べると三人に泊まっていくようにと言いました。さて、大男にも三人の娘がありました。三人はこの娘たちと同じベッドで寝ることになりました。ところで、三人の中で一番下の子は名前をモリーと言って、大変賢い子でした。モリーはみんなが寝る前に、大男が自分と二人の姉さんの首にわら縄を結びつけ、大男の娘の首には金の鎖を巻いたのに気がつきました。そこで誰もがぐっすり眠るのを待ちました。それからモリーはそっと起き出すと、自分と二人の姉さんの首からわら縄を外し、大男の娘の首からは金の鎖を外しました。そして自分と二人の姉さんの首に金の鎖を巻き、大男の娘の首にはわら縄を巻いておきました。それからまたベッドに入りました。真夜中、大男はガバッと起きると、太い棍棒を持って娘たちのベッドの方にやってきました。真っ暗闇、大男は手探りで首にわら縄を巻いてあるのを探すと、ベッドの下に引きずり下ろし、棍棒で叩いたので、大男の娘たちは死んでしまいました。大男は、うまくやったわい、と言いながら またベッドに入って寝てしまいました。さあ森は今こそ逃げ出さなくてはと二人の姉さんを起こし、音を立てないようにと言いました。三人は無事外に出ました。三人は走って走って夜が明けるまで走り続けました。あたりが明るくなってみると立派な御殿の前にいることが分かりました。それは王様のお城でした。モリーは中へ入っていって王様に自分たちの話をしました。すると王様は、モリー、お前は大変賢いやつじゃ。それにうまくやった。だがもっとうまくやってもう一度大男のところへ行き、大男の枕元にかかっている刀を取ってきたら、お前の一番上の姉さんをわしの一番上の息子の嫁にしてやるぞ。やってみますとモリーは言いました。モリーは一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に忍び込みました。夕方大男は帰ってきて晩ご飯を食べると、すぐベッドに横になって寝てしまいました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、手を伸ばし大男の枕の腰に手を伸ばして刀をつかみました。ところが手元に引き寄せようとしたとき、刀はカチャッと音を立てました。大男は目を覚ましました。モリーは刀をつかんだまま駆け出しました。大男は追いかけました。モリーは走り、大男は追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが、大男は渡れません。ちくしょう、やーいモリー、二度と来るなよと大男は怒鳴りました。いえいえ来ますわ、もうあと二回とモリーは言いました。モリーは刀を王様のところへ持っていき、一番上の姉さんは王様の一番上の息子と結婚しました。その後で王様はモリーに言いました。お前はなかなかうまくやった。だがもっとうまくやって、もう一度大男のところへ行き、枕の下に隠してある財布を取ってきたら、お前の二番目の姉さんをわしの二番目の息子の嫁にしてやるがな。やってみますとモリーは言いました。モリーはまた一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に隠れました。夕方大男は帰ってきて晩ご飯を食べると、すぐにベッドに横になっていびきをかき始めました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、枕の下に手を突っ込んで財布を抜き取りました。ところが戸口から外へ出ようとした時、大男は目を覚ましました。モリーは走り、大男は追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが、大男は渡れません。ちくしょう、やーい森、二度と来るなよと大男は怒鳴りました。いえいえ来ますわ、もうあと一回と森は言いました。財布を王様のところへ持っていき、森の二番目の姉さんは王様の二番目の息子と結婚しました。そのすぐ後で王様は言いました。森、お前は大変賢いやつじゃ。それにうまくやった。だがもっともっとうまくやって、今度は大男が指にはめている指輪を取ってきたら、わしの一番末の息子をお前の婿にやるがな。やってみますとモリーは言いました。モリーはまた一人で大男の家に戻っていき、ベッドの下に隠れました。夕方大男は帰ってきて晩ご飯を食べるとすぐに寝てしまいました。モリーはベッドの下からそーっと這い出すと、大男の手を取って指輪をクイクイクイッと引き抜きました。ところがその時、大男は目を覚ましてモリーの腕をがっちりつかみました。さあやっと捕まえたぞモリー、ところでお前はわしにひどいことをしたな。お前がわしにしたようなひどいことをわしがお前にしたとしたら、お前はわしにどうする。そうね、大きな袋を持ってきて、その中へお前を入れ、それから猫と犬と、それから糸と針とハサミを入れて、その袋を壁にかけるわ。それから服 袋の上からぶったたく棒を探しに出かけていくわね。よし、そうしてくれる。大男はバカでかい麻袋を持ってくると、モリーと猫と犬と糸と針とハサミを入れてその袋を壁にかけました。それから棒を探しに出かけていきました。モリーは袋の中で歌うように言いました。ああ、私の見てるものをちょっとでも見たら。大男のおかみさんは、モリー何が見えるんだねと聞きましたが、モリーはそれには答えず、ああ、私の見てるものをちらっとでも見たらと続けました。おかみさんはもうたまらなくなって、モリー御所だから私をその中に入れて、お前の見ているものを見せておくれと言いました。そこでモリーはハサミで袋に穴を開け、糸と針を持って外に飛び出しました。そして大男のおかみさんをその穴から袋の中に入れると、糸と針で穴を閉じてしまいました。おかみさんは袋の中に入りましたが何にも見えません。モリー何も見えないじゃないか、出しておくれと言いましたが、モリーは構わず戸の陰に隠れました。そこへ大男がバカでかい木を一本引っこ抜いて帰ってきました。そして壁から袋を下ろすと、袋の上からぶったたき始めました。おかみさんは、お前さん私だよと騒ぎましたが、犬はワンワン鳴くし、猫はニャーニャー鳴くしで、その声が聞こえません。その時モリーが戸の陰から外に飛び出しました。モリーは走り、大男を追いかけて髪の毛一本橋までやってきました。モリーは渡れましたが、大男は渡れません。ちくしょう、やいモリー、二度と来るなよと男は怒鳴りました。来ませんわ、もう二度と、とモリーは言いました。そしてモリーは指輪を王様のところへ持っていき、王様の一番末の息子と結婚しました。それ以来モリーは二度と大男のところへは行きませんでしたとさ。おしまい。
太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしました。ここからの時間は藤井泉先生をお迎えして、今日ご紹介したお話についていろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ご紹介したのは8歳以上ぐらい、ちょっと上の子どもたちに対して賢い森、ご紹介しましたけれども、はいはい、やっぱりこう小さい、ね、4歳から8歳ぐらいのお子さんと、まあ、8歳以上のお子さんと、語る側にとっては違いってあるんですか？
語ることに関してはそんなに違いはないんですけれど、うん、でも選ぶものをやっぱり変えなきゃいけないでしょうね。
内容ですか？
小さい子ども向きの話でも、大きい子どもはもちろん楽しんで聞いてくれるんですけれど、中には知ってるということで、うん、題を聞いた途端に知ってる知ってると言って聞こうとしない子もいたりするんですね。で、知ってるって言いながらも始まればよく聞くんですけれど、うん、でもやっぱり全部が知ってるお話ばっかりだったりすると、ちょっと子どもたちに聞こうとする気持ちを削いでしまうので、うん、そこは工夫して、うん、全く聞いたことのないお話と、昔から馴染んでるようなお話ととかというので組み合わせを考えたりします、うんうん、一番プログラムというのには、うん、神経使います、
うん、そうだよね。
藤井先生でした。藤井先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱり年齢が違うと、やっぱり
そう、興味がね、違うし、理解度も違うわけでしょ、はい、ですからお話をやる場合ね、年齢に合わせたお話を選ぶのは一番難しいと思うな。
そうですね、
大事だと思うな、そこが
本当ですね、うん、藤井先生にはまた登場していただきたいですね。
そうですね、
はい、さて来週のテーマはどうしましょうか？
はい、12月8日が近づいてきますのでね、僕にとっては真珠湾攻撃っていうのは頭にこうすぐ浮かぶんですよ。僕は真珠湾攻撃の時に小学校5年で、敗戦の時中学3年だったんですね。で、戦争をまともに経験しましたのでね、その戦争への思いを 聞いていただきたいと思ってるんですね。
それと昔話と何かこうリンクするもの
は、あのね、僕の中ではね、昔話っていうのは昔の人たちが子供たちの人生に良かれと思って語ってるわけよね。人生を豊かにしてやろうと思って語ってるわけで、自分の人生観を全部そこへ注ぎ込んで語ってますよね。でその意味では戦争ってのは真反対のことやってるわけだよね。全部ぶっ飛ばしちゃうわけでしょ、壊しちゃうわけよね。でそういう意味で僕はね、お話を聞かせることとても大事だし、昔話とても大事だけど、そのためには人類は絶対に戦争しちゃいけないっていうふうに強く思ってるもんですから、その思いで聞いてもらいたいと思ってるわけ
です。そうですね、戦争を実際に体験された小澤先生だからこそのお話、楽しみにしています。
ぜひ聞いてもらいたいですね。
はい、今日もどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。